第11課12月3日から12月10日終わりの時の欺き。12月3日安息日午後暗礁聖句。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。コリント2:11-14-15新共同訳。しかし驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから。だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業にあったものとなろう。コリント2:11-14-15口語訳。今週の聖句。マタイ7:21-27ヨハネ11:40-44ペトロ1:3-18サムエル記上28:3-25エフェソ6:10-18今週のテーマ。現代世界は超自然的、神秘主義的幻想のるつぼと化しています。ハリウッドは誤りと欺きが入り混じった宗教的、神秘主義的テーマを扱った映画を何の抵抗もなく制作し、そのるつぼと化すのを助けています。過去数十年のベストセラー小説や映画のヒット作、そして人気ビデオゲームの元になっているアイデアも、あなたは決して死ぬことはない、創世記3:5という古典的な嘘から来ています。もはや私たちがサタンの魔法にさらされ、その誘惑に引き入れられていることは否定しようもない事実です。サタンは様々な姿で現れ、場合によっては科学の姿を装うことさえあるのです。その中で最も巧妙な惑わしとも言うべきものが、一旦死んだ後に生き返ったものが死後の世界を語る臨死体験と呼ばれるものです。多くの人々がこれを霊魂不滅説の証明であると考えています。今週私たちは終わりの時代の欺きをいくつか学びます。その中には神秘主義、臨死体験、輪廻転生、生まれ変わり、心霊術、先祖崇拝などがあります。これらは警戒すべき危険なテーマではありますが、私たちはその影響から逃れることはできないのです。12月4日、日曜日、神秘主義。この世界は神秘主義の大きな流れに翻弄されています。神秘主義という言葉は膨大な思想を一つにした複雑な用語です。宗教的観点から見れば、この言葉はある種の霊的経験や 恍惚状態において、個人が神や絶対的な存在と結合することを意味します。特定の教会の礼拝経験の中にさえ見られるものです。その現象の形や強さは様々ですが、常に見られる傾向は、書かれた神の御言葉の権威を自らの主観的な経験に置き換えることです。いずれにせよ、聖書はその教理的機能を失い、信者は自分自身の経験以外に頼る無防備な状態となるのです。このような主観的な宗教は、あらゆる欺き、特に終わりの時代の欺きから身を守る防壁とはなりません。問1。マタイ7-21から27を読んでください。イエスの御言葉の光に照らすとき、霊的な家を岩の上に、または砂の上に建てることは何を意味しますか？ポストモダンのキリスト教世界では、聖書的な教理の妥当性を、時代遅れの単調で退屈なものであるとし、軽視する傾向が強くなっています。キリストの教えが人為的にキリストの人物像にすり替えられています。例えば、彼らのキリストの人物像からすれば、聖書のある物語は真実ではない。なぜなら、彼らの認識するイエスは、書かれている通りに起こることを決して許さなかったからと主張します。個人的な感情や好みが聖書解釈の基準になり、イエスが言われた岩の上に自分の家を建てること、つまり聖書が明白に述べている神への従順をあからさまに否定しているのです。イエス・キリストさえ信じていれば、教理を信じるかどうかは問題ではないと考える人は危険な場所にいます。数えきれないプロテスタント信者たちに死刑を宣告したローマの尋問者たちは、イエス・キリストを信じていました。キリストの名によって悪霊を追い出した。マタイ 7-22 ものも同様です。人が何を信じても、それはさほど重要なことではないという態度は、サタンが最も成功を収めている欺瞞の一つである。人が真理を愛して受け入れるとき、真理はそれを受け入れた人の魂を清めることをサタンは知っている。そのために彼は絶えず偽教理、作り話、別の福音などを真理の代わりにしようとしている。希望への光、1850ページ。各時代の大総統、下巻、263ページ。私たちは、御言葉とは逆のことをさせようとする感情や欲望と、どのように戦うべきでしょうか。12月5日、月曜日。臨死体験。霊魂の無条件の不死説を立証するための最も人気のある現代の主張の一つが臨死体験です。垣間見た死後の世界の中でレイモンド・A・ムーディは、 臨床上の死を経験し、その後生き返った100人以上の被験者を5年にわたって研究した結果を公表しました。これらの被験者たちは、生還する前に光に包まれた愛情深く温かい存在にあったと言います。これは人間の霊が死後も生存していたことの心躍る証拠、裏表紙よりとしてみなされています。何年にもわたって似たような書籍が出版され、同じ思想を世に広めているのです。第二課参照。問2。列王記上17-22-24。列王記下4-34-37。マルコ5:41-43。ルカ7-14-17。ヨハネ11-40-44を読んでください。何人の復活した人が死んでいた時の意識の存在について語っていますか？その答えはなぜ重要なのでしょうか？現代文学に登場するすべての臨死体験は、死んで4日も経ち、遺体が腐っていた。ヨハネ11-39。本当に死んでいたラザロとは対照的に、実際には死んでいない臨床的な死であることが考えられます。ラザロも、そして他の聖書の中の死からよみがえった人たちも、天国であれ、煉獄であれ、地獄であれ、死後の世界について語った者は一人としていません。この事実は無言に基づく論証ですが、死者の無意識の状態についての聖書の教えと完全に一致しています。しかし、今日これほど一般に広く詳しく語られている臨死体験についてはどのように考えるべきなのでしょうか。私たちが聖書の教える死者の無意識状態、ヨブ記3-11-13、詩編115-17、詩編146-4、コヘレトの言葉9-10を受け入れるなら、二つの可能性が残されています。すなわちそれは、極限の状況下で何らかの化学物質が作用して引き起こされた幻覚か、サタンによる超自然的かつ欺瞞的な経験、コリント2:11-14である可能性があります。特にそれらの人々が死んだ親族に会ったと主張しているケースは、サタンの惑わしである可能性がありますが、先の二つの要因が組み合わさっている場合も考えられます。このように惑わしが広く行き渡り、多くの者たちを固く捉えている現状下にあって、たとえ自他ともに聖書の教えに反する体験をしても、私たちは神の御言葉の教えに固く立ち続けることが何よりも重要なことです。12月6日火曜日、霊魂転生。霊魂の不死についての異教の概念が聖書的でない 霊魂転生や輪廻の思想の基礎になっています。この思想はいくつかの主要な世界宗教にも採用されています。ほとんどのクリスチャンが死後天国か地獄にとどまる不死の霊魂の存在を信じる一方で、霊魂転生を信じる人々はそのような霊魂が地上で何度も死と再び生まれるサイクルを繰り返すと主張します。また霊魂転生は霊魂がその完全を目指す旅の中でより高いレベルの知識と道徳を獲得するという霊的進化の過程であると考える人もいます。ヒンドゥー教では霊魂は水生生物、植物、爬虫類と昆虫、鳥類、動物、人間、天の住人の6つの世界を意識の進歩、あるいは輪廻、サムサーラを通して永遠に霊魂は転生すると信じています。問3、ヘブライ9-25-28とペトロ1-3-18を読んでください。もしイエスがただ一度、ヘブライ9-28、ペトロ1-3-18、死なれ、同様にすべての人間はただ一度、ヘブライ9-27、死ぬとすれば、なぜクリスチャンと呼ばれる人たちの中にも霊魂転生を信じている人がいるのでしょうか。多くの人々は信じるべきことを信じるのではなく、信じたいことを信じるのです。もしある理論が彼らに実存的な平安と慰めを与えるならば、彼らはその理論を容易に受け入れるでしょう。しかし、真剣に聖書を学ぶ者にとって、霊魂転生を受け入れることはできません。第一に、この理論は聖書の霊の死と肉体の復活の教え、テサロニケ1:4-13-18と矛盾します。第二に、この理論はイエス・キリストの贖いの働きを信じることを通して恵みによって救われるという聖書の教理、エフェソ2-8-10を否定し、人間の技に置き換えます。第三に、この理論は永遠の運命はこの世での決断によって永遠に決まる。マタイ22-1-14、マタイ25-31-46という聖書の教えと矛盾します。第四に、この理論はキリストの再臨の意味と実際性、ヨハネ14-1-3を軽視しています。第五に、人は死んでもなお、その霊は生き残って別の人生をやり直すチャンスがあるという理論は聖書的ではありません。ヘブライ9-27。端的に言えば、クリスチャン信仰には霊魂転生の入り込む余地はありません。12月7日水曜日、心霊術と 先祖崇拝。古代から行われてきた心霊術は、多くの場合、未来の出来事を知るために、生きている死者の霊を呼び出します。一方、先祖崇拝は、亡くなった先祖を崇拝する慣習です。先祖は死んでもなお家族として認められ、生きている者たちの個人的な悩みに関心を持っていると信じられているからです。これらの異教の慣習は、霊魂の不死を信じる人々や、愛する者たちを亡くした寂しさの中にある人々には非常に魅力的に映ります。問い4。サムエル記上 28-3 から25を読んでください。エンドルの霊媒の女とサウルの経験から、死者との交信に対してどんな霊的教訓を得ることができますか？聖書は古代イスラエルの神権政治においてすべての霊術師、霊媒、魔術師、心霊術師は主の憎むものであり、石で打ち殺さなければならない。レビ記 19-31、 レビ記 20-6、 20-27、新命記 18-9 から14と明白に述べています。この律法に従ってサウルはイスラエルからすべての霊術師と霊媒を取り除きました。サムエル記上 28-3、 28-9。 しかし主に拒まれたサウルは、霊媒、口寄せの女に会うために、カナン人の町、エンドルに行きます。サムエル記上 28-6、7、28-15 を、ヨシュア記 17-11、詩編 83-11、口語訳83-10と比較。彼は彼女に死んだ預言者サムエルを呼び起こすよう頼みます。そして心霊術によって現れたと思われるサムエルがサウルと話をします。サムエル記上 28-13 から19。惑わす霊はサムエルになりすまして、サウルに次のように語ります。明日、あなたとあなたの子らは私と共にいる。サムエル記上 28-19。 この惑わす霊はサウルの死を予言しますが、単にサムエルの姿を装って、聖書的でない霊魂の無条件の不死説を再確認させたに過ぎません。それはサウル自身が以前に取り除いたものよりも強力な惑わしであることを知るべきでした。それから2世紀以上の後に預言者イザヤは次のように書きました。人々は必ずあなたたちに言う。ささやき、つぶやく口寄せや霊媒に伺いを立てよ。民は命ある者のために死者によって自分の神に伺いを立てるべきではないかと。もし人々が神の掟と証に基づいて語らないなら、彼らのうちに光はないのです。イザヤ書 8-19-20。 イザヤ書19:3-3。私たちはしばしばストレス下では間違っていると知りながらも過ちを犯しがちです。信仰、祈り、神の御言葉への服従は、なぜそんな私たち自身に対する唯一の確かな防壁なのでしょうか。12月8日木曜日、悪霊の偽装とその他の出現。心霊術と似たものとして、悪霊による死者の偽装とその他の悪霊の出現があります。悪霊は亡くなった家族、友人、その他誰にでもなりすまし、要望も声も亡くなった人とそっくりに偽装します。このようなサタンの惑わしは、神の御言葉に固く立っていない者たちを欺くために用いられます。エレン・G・ホワイトは次のように警告しています。使徒たちの姿を装った偽りの霊は、使徒たちが地上にいるとき聖霊の指図のままに書いたものと矛盾することを教える。希望への光、1869ページ、各時代の大総統下巻、311ページ、312ページ。そしてさらに、欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装うであろう。希望への光、1903ページ、各時代の大総統下巻、398ページ。問い5、コリント2:11-14-15、エフェソ6:10-18を読んでください。このような悪霊の惑わしに対して、何が私たちの盾となるでしょうか。使徒パウロは、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗黒の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。エフェソ6:12と警告しています。私たちはこのような惑わしに対して、エフェソ6:13-18に描写されている神の武具を身につける、エフェソ6:13、ことによってのみ身を守ることができるのです。サタンの偽装と出現は脅威であり巧妙です。しかしそれらは神を酒どころとし、神の御言葉に立つ者を惑わすことはできません。教理的な見地からも、人間の条件付き不死という聖書的教理を信じる者は、いかなる死者の出現や死者との交信もサタンを源とするものであり、神の力ある恵みによって避けるべきものであることを知っています。もう一度言います。それらの霊魂の現れが、どんなに強力で説得力があり、本物のように見えても、私たちは常に、死者は墓の中で眠っているという教えに固く立たなければなりません。けれども、想像してみてください。愛する人を失ったあなたの前に、その愛する人が現れたとします。そしてあなたへの愛を表し、どんなにあなたに会いたかったか。また、 あなたしか知らないことを語ります。さらに、今は地上よりももっと良いところにいると言います。それを聞いた人が、もし聖書が教える死者の状態についての教理を絶対的な拠り所としていないなら、どれほどたやすくサタンの惑わしに陥ってしまうことでしょう。特にそう信じたいと思っていればなおのことです。12月9日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、伝道第18章、偽りの科学、カルト、主義、秘密結社に対処するを読んでください。亡くなった人との文書通信、電話通話、ビデオ会議を可能にする技術を開発している財団があります。そのウェブサイトによれば、人間の死は単に永遠の中の次の段階に進むことであり、彼らの意識、個性、以前の肉体の主な特徴は保持され、死者のいわゆる脱物質的な人格を呼び出すことができるといいます。しかし、最も重要なことは、このソウルフォン財団の関係者が、開発は第三段階に入っており、その技術を使えば現在の物質的人間と脱物質的な人格との交信を可能にすると主張していることです。その第一段階では、死んだ家族、友人、各分野の専門家との文字による交信を可能にし、第二段階では永遠の次の段階にいる愛する人たちとの会話を可能にし、第三段階では地上の人間とは別の視点から、その分野のすべての可能性を体験している人々と話し会う道を開くといいます。特に恐ろしいのは、彼らがどのようにして交信相手の死者が本物であるかをテストするところです。サイトにはこう書かれています。例えば、残された親は行ってしまった息子や娘に次のような質問をすることができます。あなたは子供の頃、スヌーピーという犬を飼っていましたか？私たちはあなたの10歳の誕生日にポケットナイフをあげましたか？私たちに次の警告が与えられていることは興味深いことです。時には霊的存在が彼らの友人の姿をとって人々の前に現れて、自分たちの生活に関係のあった出来事について話したり、彼らが生きていた時に行ったことをしたりする。希望への光、356ページ、人類のあけぼの下巻、369ページ。話し合いのための質問。1. 文化的なものだからという理由で、多くのクリスチャンが情報メディアが提供するままに受容しています。特に明らかに誤りであり、惑わしであるとわかるものに対して、私たちは聖書のどんな原則を指針とすべきでしょうか。 2. 私たちはどうすれば、私たち自身が同じ惑わしに陥らずに、他の人々がサタンの終わりの時の惑わしに勝利できるよう助けることができるでしょうか。3. 多くのクリスチャンが 墓から呼び出されたサムエルをもって、死者が生きていることの聖書的証拠と考えます。このことは、私たちが聖書の一つの記述や物語だけで、それを聖書教理だと考えるのではなく、そのテーマについて聖書全体から総合的に考える必要があることについて、何を教えているでしょうか。話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。大胆な承認。学期が始まった頃、大学のクラスメートがサンドラ、仮名に彼女のノートを携帯電話のカメラで撮らせてくれないかと頼んできました。英語で書いているでしょ、僕は英語を上達させたいんだと彼は言いました。中東にあるその大学では講義は英語で教えられていませんでした。しかし英語はサンドラの母語だったので、英語でノートを取る方が簡単だったのです。どうぞ、と言ってサンドラはノートを開きました。次の日も彼は写真を撮らせてほしいと言いました。クラスメートが何日か続けて写真を撮らせてほしいと言ってきたので、サンドラはノートをもっと意図的なものにしようと考え、ノートのページの下の部分に好きな聖句を書くことにしました。しかし、次に彼が写真を撮らせてほしいと言ってきたとき、サンドラは大きな恐れを感じました。彼が聖句に気づいて、もうノートを見せてほしいと頼まなくなるのではないかと思ったからです。彼女は聖句を用いて、神の栄光を表せるように祈りました。最初、クラスメートは聖句に気づいていない様子でしたが、数日後、彼はノートに、教師が講義の間に語っていないことが含まれているのに気づきました。彼はページの下の部分を指し、これは聖書の言葉？と尋ねてきました。サンドラは、そうなの、と答え、なぜノートに聖句を書いたのか、その理由をどのように説明しようかと、頭をフル回転させました。クラスメートは少し黙った後、これは自分でやる気を起こさせる方法なの？と尋ねました。その通りよ、私は、好きな聖句をノートに書くの。それはいつも私の人生に役立っているわ、と彼女は言いました。その日以来、クラスメートはサンドラに、彼女の宗教や信条についてたくさんの質問をしてきました。二人が大学で共に学ぶうちに、彼はセブンスデーアドベンチスト教会の信条も学びました。学期の終わりに彼は聖句でいっぱいの彼女のノートを全部コピーさせてほしいと言いました。そのノートを兄弟と分かち合いたいと思ったからです。サンドラはその後、彼と一緒に学ぶことはありませんでしたが、連絡を取り合っていて、彼は定期的に人生についてのアドバイスを求めてきます。サンドラは彼と家族のために祈っています。彼女はノートの下に聖句を書くという大胆なアイデアを神様が与えてくださったことに感謝しています。リック・マック・エドワード。第11課を終わります。